羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。
いいよいいよいい予感、野球王国この街で士気のボール士気上がる、ゴーゴーゴーゴーゴーゴー坂の上の王
像。おはようございます、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、愛媛の社会人野球チーム松山フェニックス応援番組です。松山フェニックスについて皆さんにもっと知っていただきたい、応援していただきたい、そんな思いを持ってお届けしている番組。進行役は私 FM 愛媛アナウンサーの関千里です。そしてメインでお話しいただいております松山フェニックスアドバイザーで力スポーツマネジメントラボの千原博さんです。おはようございます。
おはようございます、千原博です。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ早速ですが、今週のゲストをご紹介いただけますか。
はい、我が松山フェニックス後援会長のですね、はい、株式会社金城の代表取締役、小池正輝社長でございます。
はい、
はい、
実はあの私初めてお話いろいろ伺うんですけども、だいぶその松山フェニックスに対しても思いが強い方というふうに伺ってます。
これね、あの私は創部以来ですね、ずっとお世話になってましてね、
はい、
野球に関してというか、まあ、いわゆる企業の経営者としてね、チーム全体のいろいろマネジメントとか、はい、そういうのは本当に社長からいろいろと学びましたですね、うん、
はいはい、まあ、本当松山フェニックスの、ね、歴史も本当によく知っている、はい、社長さんということなんで、はい、まあ、小池会長この後ゲストに登場しますんで、どうぞ皆さんお楽しみに。
お願いします。
この番組は岩田、愛媛信用金庫、加藤、金城、木戸工業、四国名鉄運輸、白石商事、成功設備工業、高市健康、ファンホームスタジオの提供でお送りします。羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス。さあ松山フェニックス応援番組、羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、本日のゲストをご紹介させていただきます。株式会社金城代表取締役社長、そして松山フェニックス後援会長であります小池正輝さんです。おはようございます。
はい、おはようございま す, います。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、さあということで後援会長が、
そうなんですよ、
ゲストと、まあ、まずはその千原さんから、はい、フェニックスと小池さんとのつながりに関してのねお話から進めていきたいなと思うんですけども、はい、これスタートはやっぱあれですか、その創立の2000年からもう。
いや最初はね、社長はかかっていただいてなかったんですよ。
そうなんです。
うちの事務局長の中井さんがね、
はい、
いわゆる商工会議所の関係とかで、はい、まあ、社長のことを懇意されておりまして、それで ある選手がうちに入部したことがきっかけで社長とのつながりができたということですね。
これどういうことなんですか。
これ野沢君って言うんですけどね、
はい、
奈良の出身で、はい、天理大学、
はい、
でセレクションを受けて松山フェニックスに入団が決まった、
はい、
でまあチームからは仕事は自分で探せよと、
うんうんうん、
でたまたまその僕の先輩の竹村さん、まあ、サクセスっていう会社の教室、免許の学科を教える教室がまあ奈良にもあって、
はいはいはい、
そこへ彼はバイトして、
はい、
まあ、そのつながりでまあ仕事をという依頼があったんですけど、
はい、
まあ、僕もともと野球人ではない
ないんですね。
そうなんですね。
なんかね、これまでのこうゲストの方を伺っていくと、大体皆さん野球経験者というか、
そうなんです、
はい、で全く僕はもう草野球程度なんでね、で、まあ、松山フェニックス全然知らなくて、
はい、
でそんな中で、まあ、仕事を探せてもこれややこしい話きたなと、
うん、
でも掘ってたんですよ、
はいはい、
でいよいよこう日が迫ってね、
はい、
もうしょうがないなと、じゃあうちで預かろうかと。
はあ、金城さんのところでフェニックスに所属しながら働くという第1号の選手になったんです。
そういうことなんです、ね、第1号なんですよ、
はい、県外のね。
あ、はい
はいはい、
それが2004年ということですから、もうね創部してからね、そうそう、結構ちょっと時が経った頃ですけども、はい、じゃあこの野澤選手が、まあ、その所属というところから始まったんですね。
そうです、そうです、
はい、はい、この野澤選手はどんな選手だったんですか。
彼はね、桜井商業、
はい、
奈良の、
ええ、
ジャイアンツの駒田さん、
あ、
駒田選手の後輩になるんですよ。
はいはいはいはい、
でそこから天理大学行きましてね、ええでセレクション、まあ、セレクションというか、まあ、当時 、はい、やったんですけど来ましてね、うん、で県外の子だから、まあ、あんまり我々もね就職のこともあるから、
うん、そうですよね。なんかフェニックスっていうと、やっぱりこう愛媛県出身者のイメージがすごくあったんで、そ
う
そ
う
そ
う、どうしてもね、うちに入りたいと、
はい、
でピッチャーしたい言うから、ピッチャーは僕はもう無理だと思ったから、うん、ダメだと。
もともとピッチャー、
いやピッチャーじゃないんですけど、
ピッチャーに憧れがあったんですね。
ピッチャーがしたいことでね、 ほんで、いやピッチャーだったらもう、無理だよと、うん、でただ肩が社長強かったんですよ ね、でバッティングはな、で身長も185、6あるんですよ、は
い、
でバッティングはまあ良かったんだよね、うんうん、でバッターやったらもう入部強化すると、ただその代わりは他には地元のこの仕事の世話、就職の世話なんか僕らもしよったんですけど、うんうん、県外の子まではなかなか難しいんですよね。でも就職はもう自分で探せと、
はい、
という話を本人がしたら、そのつてを頼ってね、社長とこ来とるわけですよ、はい、
で、まあ、実はその、まあ、これ2週にわたってもさっき言いますけども、小池さんには出ていただくんですけども、今日ほとんどこの野澤選手にまつわるお話というふうに私伺ってますけども、これがかなりちょっとドラマティックな、そこから、
本当にいろんなことがありましたね、いやだから最初はあれですね、あの会長最初はあんまり社長も試合そんな仕事も忙しいから、
そういや、そもそも興味がなかったわけです
、はい、松山フェニックスに、
そうそう、
はい、はっきり
言ってこの時点でまだ後援会長になってない
ですね、全然なってないです、はい、全然、
はい、千原さんに会ったのも、はい、その最初の野沢の面談じゃないけど一緒に連れてきた時と、うん、このあと話す事故の間何年ですか、これ3年間ぐらい、はい、千原さんとも会ってなかったん
です、ほとんど会ってないです、
ね、そうなんですよ、
で専務とね、
そう、うちの妻が、うん、まあ、会社の専務で、はい、でこの野沢君のまあ面倒を見よったんですよ、
だから、はい、専務とは僕よく連絡はね、いろんなことで取ってたんですけど、
う
ん
う
ん、
でそれどこでそんなにこう蜜月というか仲になってくるんですか、
だからそれがもう社長ね、
そうなん、
大変なことがまたこれ、まあいつも大変なこと大変なこと言ってましたけどこ
れはこの番組大変なこと多いですからね、い
や
い
や、これは本当に大変なことやったですね、
うん、何があった
んですか、そういうのがね、その野沢君が担当してる部署、
はい、
ここは非常にうちの業務の中でもね、まあ、うちは古紙のリサイクルをやっている会社なんです、はい、その中でも機密文書、よく皆さんシュレッダーにかける、
はい、
機密文書、これ の、 代行サービスをやってるんですよ、
ね、なるほど、
でそれはもうセキュリティかけた密閉された施設の中で作業するんですけど、まあ、彼正義感もあったと思うんですよね、はい、でたまたまそのコンベヤーのラインからその預かった機密文書が1枚ポロリと落ちたんですよね、はい、でそれを取り除こうと思って、通常一般の職員が上がらない高いところへよじ登っていって、
はい、
そこで機械に手を挟んだんですよね、
あ
左手3本、
はい、
指を、
はい、
機械にこう巻き込まれて、
それ
で救急車で病院に運ばれた。
え、っていうことはそれ指があれですか、裁断機というか、
そうそう、その
シュレッダーに挟まれ
た、いわゆるギアにね、
はい、
人差し指、中指、薬指かな、はいはい、この3本が皮1枚でつながった状態、
うわーなるほど、
いやほんと関さん皮1枚ですよ、
はいはいはい、
のその状態で運ばれました、救急病院ね、で当然その病院からするともうこれはもう完全に、もう切断するしかない、
うんうんうん、
まあ、した方が、まあ、治りも早い、
あなるほど、
で、まあ、本人との間柄でもその切断する手術の承諾も本人がサインしてた、
サインして反抗しとった、確保してた、サインしとったんですよ、
でそこへ、まあ、私と妻が、まあ、駆けつけたと、
はい、
まあ、そこで、まあ、うちの妻の、まあ、元看護師だったんですよ、うちの旦那妻はね、で当然まあ、彼が押しかけてきたにではあるんだけれど、まあ、一応県外から預かっている責任もありますから、ね、うん、はい、でもこれはもうその救急病院の方に頼み込んで、どうしてもこう繋いでくれと指をね、
そうですね、
で一旦はもう切断の承諾してたんだけど、うん、まあ、じゃ あ、 まあうちではあれなんで県病院の方にね、
はいはい、
その場すぐ
移動して
移動して、ね、
はい、
そこで、まあ、チームの町原さんはじめ、
うん、
とまあ病院で合流して、
そうなんですよ、ね、
でそれまた県病院の先生に、まあ、どうぞお願いしますということで、じゃあどうにかしましょうということで、うん、まあ、そこから再生し、まあ、一旦はその日は何ですか、縫合だけして、
はいはいはい、
でまあ、ここから、まあ、闘病が始まると、
そうなんですよ、うん、まあこれはね最初だからもう連絡いただいて、うん、僕何曜かどこかにおったと思うんですけど、車必死で帰ってで県病行って、ま、
いろいろ
話で手術する間ずっとね待ち合わせてずっと社長と話したんですよ、
で意気投合、意気投合って、まあね、まあ、そうバーバーバーですけども、
まあ、それまで僕はずっとほったらかしだったんですからね、
はい、あ、まあ働いてるけど別に
フェニックスはどうでも、に対してはね、はい、もうほぼほぼ、まあ、我関節じゃないんですけどね、まあ、勝ったか負けたかどうかもわからない状態、で、まあ、ここで久しぶりだったんですよね、あれ、
そうです、
うん、 お話したのもあったのも、ね、
そうです、
ね、
本当に久しぶりですよ、
あの話の中でね、まあ、なんかお手伝いできることないですかみたいな、
うん、そうそうです、そこから始まったんですね、
で、まあまあ、そこから野澤選手は今度リハビリにね今度入っていくということなんですけども、でこの後に後援会長に就任されてるんですね。
そうですそうです、
はい、これやっぱり思いが小池さんの中でも変わったということなんですかね。
そうですよね、まあまあ、それがきっかけというか、それから、まあ、チームに帯同するようになったんですよ。
あ、それ心配でついてた。
うん、
そうそうそう、
まあ、いわゆるお手伝いする何がありますかと中で、うん、
はい、
当時フェニックスお金が、まあ、今もそうですけどお金がなかったので、
そうそうそう、
遠征行くのにもみんながこう、うん、乗り合わせで、
あ、車でね、
何台かでこうずっとこう行ってたんですよね、で当時僕はまだ JC 松山青年会議所を活動してた頃で、うん、で JC で使ってたこう移動用のバスを持ってたんですよ、
はい、
自家用、うん、大型バスを。でそれがまああんまり使ってなかったので、じゃあこれで遠征行きますかと、
はい、あ、バスを提供したんですか。
提供というか、まあ、うちの自家用車なので、
はい、
それに選手乗せ、まあ、当然僕は運転していって、うん、
これ
社長、後継社長自ら運転したんですか。社長、
白ナンバーですよね。
そう、自家用車だから。
自家用車ですから。
あ、写真も、
あ、これ関さん、これね、
2階建てじゃないですか。
そうなんですよ。
でね、要するに今もあるんだけど、
はい、
4台ぐらい変わってるんですよ、
バスがね、
はい、ただそれはもうオンボロですよ全部。
いやいやいや、まあでもね、言うても大型バスですから、うんう
ん、でそれでまあ、遠征一緒に帯同していくと、
はい、
まあ試合中以外はほぼずっと一緒にいるわけですよね。
いや、僕なんか後援会長がね、普通高校野球の顧問の先生だったり、まあ監督がよく小さなね、マイクロバスを運転して遠征行くって話はよくありますけど、
まあまあそんな感じですよ。
いや、でも大型バスですからね。
いやいや、関さんね、最初バスあるから使い、お使いと、
はいはいはい、
で俺運転して行くからって言われたんですよ、で俺も最初てっきりマイクロバスぐらいかと思ってたわけですね、はいはいはい、初めて来たバスがこれですからね。ほんでもうちゃんとね、塗装してるわけですよ、
はい、
で松山フェニックスの中で入ってるわけですよね。もうびっくりしましたね、僕。
それ選手もびっくりしたんじゃない
ですか。選手がびっくりして、相手チームが一番びっくりしましたけどね。
クラブチームはすげえ持ってるみたいな。
フェニックスさんもうお金すごいですね、なんかで金もないのにね。いや、これはでも声かけしがやってくれとんやっていう話をしましたけどね、
すごいな。これ、
そうなんですよ。
これさらにユニフォームの公式スポンサーにもなってるんですね。そうそうですね。だから
当時まあ、最初は伊予鉄さんとかね、
はい、
まあ、一発目は伊予鉄さんやったんですけど、うん、その後小池社長も入っていただいてね、
すごいこうサポートが。
そうなんですよ、
ね、いや、もうその時は自然にね、何かできるっても僕野球できないからね、
うん、
まあ、できることからということで、まあ、まあ一番手っ取り早かったんですよ。
そこまでこう突き動かされたものって何だったんですか、今思うと。
まあ一つはもちろん人柄。
いやいや、千原さん、
もうこれはね、
そんなことも
まあ多分知ってる人はね、はい、まあこんな人がいなかったら続いてないチームなんですよ。
熱い気持ちを持った。
そう、うん、だからまあそれにまあどっちかって僕は巻き込まれたっ
ていう。巻き込まれた、
本当ね。いや、ほいど、そうおっしゃってますけどね、この方も熱い方なんですよね、
はい、
これは後からまたお話しますけどね、
いや、まあそうじゃなかったらね、うん、やっぱ自ら大型バスを運転して選手たちをね、こう連れていくってことはようできんと思います。
いや、本当ね、はい、で初めてね、このバス乗って社長が運転して来られたわけですよ、
はい、
指導球場ですね。
そうです、そうです。
未だにもその時 JR 四国にね、うん、勝ったんですよ。
お、
2年目は勝ちましたけど、
はいはい、
それからもう全然勝てないわけですよ、
うん、そこに勝ったんですね。
そこでこのバスで社長運転してきた時に勝ったわけですね。
それ社長のパワーが選手乗り移って、
だけど社長はね、JR に勝つのがどういうことかあんまり分かってないわけですね。
あ、そうか、あまりこう、ね、
当時は
社会人野球っていうところも、
そうそうそう、
まあ社会人野球総称して社会人野球だけど、はい、その中には企業チームとクラブチームがあって、
うん、
はい、もうこれ全然運転の戦力の差がね、
うん、
向こうはもうお昼から毎日専用球場で練習する、
はい、
こちらは練習場を探しながら、
うん、
ね、なんなら全員が揃わない、
はい、
これ勝てるわけがない、そもそもは、
うんうん、
なので、まあ何かないと勝てないんですよ、
うん、
まあ、今でも多分そうだと思う。
そうですね、
ええ、
うん、
でもね、その時その実際勝ったところを、まあ、目の当たりにしたということですもんね。
そうそう、その勝ったことより負けた JR の、はい、まあ、たまたま試合後、JR のチームがこう集まってミーティング、はい、してた光景、どう見てもこれ憔悴しきってね、叱られてるのか何のか、まあ、変な雰囲気だったですよ。
あ、なるほどね。
あの後あれ監督さんあれ変わられたんじゃないですかね。
その年で監督辞めました、
ね、なるほど。それぐらい、
それ、うん、そう
ってことですよね。
それまで大変なことだったんですよ、は
い。逆に言うとフェニックスからしたら、言ったら本当に金星を挙げたということですもんね。
そうですね、まあ、選手が本当に喜んでる姿見て社長もびっくりされてましたからね。うちの選手はもう歓喜してる姿見てね、なんでこんなに喜んでるのかいうような感じだったんですもん。
それぐらいこう、ね、大きなことできるチームをまたこうサポートするって、まあ、ちょっと喜びみたいなのもあったんじゃないですか。
まあそうよね、行きがかり上もそうなったのでね、なので、自分のライフワークの中に、うん、フェニックスの優先順位が、まあ、もともとゼロだったんで、それが、まあ、組み込まれて、うん、徐々に優先順位が上がっていったみたいな、まあ、スケジューリングとかね、そういう面で、
すごい素敵な話ですね。
いえいえ、もう本当その後もいろいろまた
また今いろいろあるんでしょうけども、ね、はい
はい、
あの野沢選手は危うく指が、はい、なくなるぞというような事故を、うん、なんとか手術をして、はい、これリハビリに入っていったということですが、はい、これ選手として復帰できたんですか。
そうなんです。それでこれはもう本当金城さん社長はじめね、皆さんにも感謝せないかんのですが、はい、1年かけて、広島リハビリをね、手術はもちろんですが、1年かけて行ったり来たり通っていろいろしながらですね、なんとか1年後に復帰できたんですよ。
あ、す
ごい。指がひっつきましてね、でこれはもう不幸中の幸いなんですが、怪我したのが左手だったんで。
あ、じゃあ右利きということですね。
右利きですか、はい、もう多分右だったら多分できてないと思います。
投げれない、
投げれないから、はい、で左だったもんで、グローブでなんとか曲がりながらもね、あれグローブがね、こう閉じたりできましたんで、
ね、はあ、そ不幸中の幸いですね。
それで復帰したんですよ。
あ、
それで復帰してね、まあ彼も努力しまして復帰しましたね、
はい。この復帰っていうのは小池社長はどのようにご覧になってました？
無理だと思ってたんですよ。
あ、さすがに、
うん、多分そう、そう、それはまあ、うん、ほとんどの方がそう思ってたんじゃない
です
か、
ね。社会人野球本当ねレベルの高い、
ブラックジャックじゃないけど、これ医学ってすごいなと、
うん、
まあ、本人のまあ生命力もあったんだと思うけど、うわあれ動くんかと、
うん、
まあまあ、率直にそうですよね。
あ、なるほど、ね、じゃあまあね、本人のまたそのリハビリの頑張りもきっとね、近くで見てらっしゃったと思いますし、
本人はその時は腐らなかったよね、
うんうん、もう一回復帰するんだ
って。いや、もう本当に必死でやってました ね、
で、実際野沢選手はその後活躍、中心選手として活躍していくんです。
そうですね。でそれを見てた選手はね、はい、野沢の努力を見てた選手、当時のキャプテンが星川君です。
あ、この番組のゲストで来ていただいた、はい、
でそれ星川君からですね、そのシーズン終わって、うん、納会が終わった後ね、はい、僕に千原さん、来年は野沢をキャプテンにしてくれと、
ほう
言うて、星川が言うてきたんです僕に。
やっぱその頑張りを見てるから。
そうそう、はい、それで僕は会長に言うたん、野沢をキャプテンにしますと、
はい、
いや大丈夫かいな
で実際にキャプテンとしてこれ活躍していくんですね、
はい、そうなんですよ、
はい。で実際にこれキャプテンとして全日本クラブ選手権2009年ですけども、これ準優勝までチームを引っ張ったということ
で、都市対抗ね、都市対抗は残念ながらちょっと負けましたんですが、はい、クラブ選手権にね、うん、あれはあれより間にも西武ドームで準優勝ですよね、はい。
この時というのは後援会長としてはどんな気持ちだったんですか。
いや僕も初めて西武ドーム連れてもらったんで、ね、
はいはい、もうそのどうですか、後援会長になって、まあ、チームがねそうやってこう強くなっていって、うん、言ったらこの準優勝ですよ、うん、全国で。
そうですよね、
はい、まあ、後援会長としては僕なんかすごい誇らしいんではないかというふうに思うんですが、
まあその当時もね、その大会がどれほど素晴らしいかもまだ分かってない。
あ、なるほど。
そう、まあ、社会人野球ってその三大ドームじゃないけど、まあ、都市対抗の東京ドーム、はい、日本選手権の大阪ドーム、
はい、
で我々のクラブチームの
西武ドーム、
当時西武ドーム、
ね、そうですね、
しかもね、だってユニフォームに金城ってこう入ってるユニフォームがこう躍動してたわけじゃないですか。
まあまあまあそうなんですけどね、
うん、ね、そういう意味ではこうすごくこうサポートしたチームがこうやって強くなっていくっていうのもこう応援するサポートするこう醍醐味なのかなと思いますけども。
そうですよね、
はい、ちなみにこの野沢選手は、まあ、その後もずっとこう活躍引っ張っていったんですか。
ところがですね、これまたいろいろありました、ね、
これまたいろいろありすぎますね。
いやいや、はい、それで準優勝したわけですね、はい。 ただその年にその農会の前にね彼がね僕とこ来まして、キャプテンはもうしんどいのでキャプテン変えてくれって言いに来たわけです僕に。
あら
1年ですよ経ったの、はい、もう相当しんどかったんでしょうねやっぱり。
でもね言うたらこう準優勝までしたら
そうそう、でもおったらまああの前の前任のキャプテンの星川君が怒りましてね、
はい、
まあ僕野田君にもう必死で怒ってましたよ、
えー、
でその後本人はもうガンとして聞かないわけです、うん、もうで社長もカンカンに怒ってるわけですよ僕も電話、で農会当時農会前ですから、はい、農会に社長はもう来ないと、小池会長は農会に出ないなんかという話になりましたね。
小池社長もやっぱそのキャプテンを辞めるっていうことに対してはおいおいっていう感じだったんですね。そう
2日前やから、ね、
あ農会の
でそれもあれですよ事後報告じゃないけど、
そうなん
辞めま
社長に言ってないんですよ、
相談ではないってことなんですね。そうそうそう、あなるほど。で結局まあ辞めてしまうということなんですね。
キャプテン辞めるんですけど、
ね、辞めてしまった、
ね、そこでまだ僕もいろいろ考えましてね、はい、このない頭絞って、
はい、いやはいじゃない
で、であの結局ね、はい、キャプテンを1年で普通だったらまあこういうチームでね、1年でキャプテン変わることはないんですけど、はい、一つだけ私なりに考えたんですが、うん、監督が変わったらキャプテンも変わりますよね。
そうですね、はい、はい、
ということで僕は農会の時点で、まあ当時僕高松に勤務してましたんで、ね、単身で、と仕事の関係もあるということで、僕はその農会の時に監督退任したんですよ。
あ、じゃあ自分が引くことで、
そうそうそうそう、でね、それで社長も納得してくれるんじゃないかなと思ってね。
なるほど、で納得されたんです。
いやいや、これもややこしい、
ややこしいですねややこしいこと余計になっちゃったんですね。
余計なったんです、いやほでね、それやめるから出てくれと、うん、これも行かざる縁なんでしょ、はい、もうこれめんどくさいなと思
でもそれね、そうなったらね、もう行かざるを得ない
んでしょ、
そうなったらね、
僕を辞めさせたみたい。
それまあでも何かあの、まあ、今週ねお話こうやって伺っていくと、うん、このまた一つこうキーの選手がこの野澤選手だったということなんですかね。
いやもうそ彼がまあ要は小池会長と結びつけてくれたわけですから ね、
そうですよね。
彼がいなかったら当然今はないと思いますよ、
うん、はい、ちなみに野澤選手はもう引退はされてるんですかね、
う
ん、も
うそうなんですね、はい、その、はい、引退した後もしばらくはあのうちの会社で勤めてもらってたんだけど、うん、
はい、
お母さんが亡くなったり
そうですね
したのきっかけに、まあ、うん、
あ地元に
奈良に帰られたんですね、帰られたみたいなね、はい、
まあ、あの今週はですね、まあ、そんな野澤選手のね、はい、お話、それからこう金城さんと松山フェニックスのこう結びつきという、ね、お話になってきましたが、まあ、その野澤選手をはじめとして、金城さんにはいろんなこう選手が実はこう在籍ということなの で、
そ う、 で、ね、はい、
そういったお話はですねまた来週、
そうです、ね、
はい、伺っていければと思いますので、はい、また来週もあの小池社長どうぞよろしくお願いいたします、
はい、よろしくお願いします、
お願いします、
どうもありがとうございます、
はい、ありがとうございました、
どうもありがとうござい
ました。いいよいいよいいよかん野球王国この街で四季のボール四季上がる Go! 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 Go!
第12回の羽ばたけ不死鳥ネクストステージ松山フェニックス、いかがだったでしょうか。来週も引き続き株式会社金城代表取締役社長小池正輝後援会長がゲストです。さてこの番組、過去の放送は松山フェニックスの公式ホームページで聞くことができますので、ぜひ聞いてくださいというわけで、千原さんまた来週も小池社長の熱い話が、
ね、はい、熱血トークですね、
熱血トークですね、本当に
また聞いていただきたいと思います。
はい、皆さんどうぞお楽しみに、はい、それでは皆さんまた来週です。
千原博史でした。
ナビゲート FM 愛媛アナウンサーの関千里でした。この番組はファンホームスタジオ、高市健康、成功設備工業、白石商事、四国名鉄運輸、木戸工業、金城、加藤、愛媛信用金庫、岩田の提供でお送りしました。